中小企業のための障害者雇用推進室。皆さんこんにちは。障害者雇用推進室長の木下文彦です。
そしてインタビュアーの村山彩乃です。今回もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、この放送が流れている頃は2月中旬ということで、
はい、
私が住んでいる沖縄は、
はい、
ね、結構桜の季節なんですよね。
ああ、そうか。あ、この季節か、
そう、めっちゃ寒い時に咲く、真っピンクの寒緋桜から、
はいはいはい、
沖縄の花見の桜になります。
おー、
なので今の時期ちょっと沖縄の北部の方の山の上にめっちゃ咲いてるところがあるので、
あ、そうなんだ。
そこに行って、いいです。でもみんなビーなんかで、ね、てなんかレジャーシート引いてワイワイするっていうのはできない寒さなんであ
、そう、
そう、そう、寒くて屋台とかあって、
あ、はいはいはい、
ま
あ、
ビール飲みながらそこで、
あ、
食べて、まあ、結構すぐ退散するみたいな。
あ、まあそうです。東京も花見の時期って寒いんですよね。
そうなんですか。
夜桜、夜桜で行って寒くて、もう、いっぱいビール一杯ぐらい飲んで、あ、もうちょ無理無理みたいな感じで
一緒なんだそうなんですか。そっか、夜桜、
夜桜とかね、きれいだからいいかなと思って、めちゃくちゃやっぱり冷えますよね。
まあそうですよね。春とはいえ、夜は冷えますよね。
そうそうそう。
ちなみに、文彦さんは寒緋桜って見たことありますか？
ありますよ。こっちもあるもん。
あ、そうなんですか？
いや、沖縄だけじゃないと思いますよ。
沖縄だけの桜なん
ですか？そんなことないと思います。
失礼しました。
はい、
へぇ。
でも知ってます？桜ってバラ科って。
そうなんですか？そうなんですか？
そうそう。
なんでですか？
私の大好きな。いや、知らんって言ったら変だけどね。いや、なんかあれ、原種が一緒なんでしょうね、なんか系統が。
元の種。
うん、そう。それがなんかも、うん、ちゃんと木になるのが、なってったのがバラで、あ、バラじゃないの、桜で、
裏で。
そうじゃないのがバラなのかな、なんかでも、はい。
元は一緒なんですか？
みたいですよ。
なんか、初めて知りました。
うん。私もなんか、うろ覚えで、さっき調べたら、
お。
リンゴもそうなんですよ。リンゴとか、あと、梅とか。
あ、梅はなんか、ちょっと似ているのでイメージあるんですが、でもリンゴ。
そう、なんかね、春に花が目立つ木
あ、そういう。
は結構、はい、バラ科で、桜はなんか、バラ科桜属っていうらしいんですけど。
バラ科の中のまあより桜属っ
はいはいはい、はい、
ていう分類ができてて、
あ、あるみたい、あるみたい、
うん、面白いですね。なんかそういう元をたどると結構一緒の植物だったりすると面白いですね。
ね、うん、すごいね。バラはね、特に園芸品種ですから、すごい勢いで品種改良っていうかね、されて掛け合わせてるから、だから今もうに似て非あの似て非なるものっていうか、まあ似てもいないな、全く異なるものみたいになってますけど、そう、なんかそうらしい。
面白いですね。なんか
うん、
まあ、春に向けてちょっといろいろ桜
そう
に
ですね。
調べてみるのも面白いかもですね。
はい。
はい。いや、面白い話ありがとうございます。
はい、どうも。
ではでは、いや、本題今からです。
あ、終わろうかと思いました。
今ちょっと終わりそうな雰囲気になっ
いや、
てます。
なんか達成感あったなと。
いやいや、本題はこれからです。
そうですね。はい。今日からまた4回かけてですね、障害者雇用とメンタル不調ということ。ね、お話ししたいと思います。で、なぜこの話をするかというと、1月の下旬にですね、弁護士の先生と一緒に、リアルでね、セミナーやったんですよ。で、その時が、いわゆるメンタルリワークって言って、
メンタル
い
リ
わゆるメンタルダウン、ね、精神状態がこう、どんと落ちちゃって、勤められなくて、休職、ね、休まなきゃいけなくなっちゃった人の復職をリワークっていうの、リターントゥーワークっていうんですか、リワークっていうんですけど、 その話をした時にっていうか、その大元の企画のもともとは、障害者雇用でやっているっていうか、障害者雇用の考え方、合理的配慮とかね、あるじゃないですか。あれと実際にやってるもの、ね、そういう合理的配慮の措置は、メンタルダウンの人の、そのメンタル不調をした人が休職して、職場に戻ってくるときに、そのまま考え方とやり方が使えますよって話をしたんです。で、お話ししたのは企業の方、人事の方と、私業、侍業っていうの。だから、まあ、私は社労士なので、社労士の人もいたんですが、そこにね、産業医のお医者さんもいたりしたんですけど、すごく面白かったんだけど、意外に企業の人も、社労士の人も、障害者雇用とメンタル不調って全く分けて考えてるっていうか、一緒だと思ってなかったっていうことがあって、すごくね、反響もあったんです。で、これはやっぱ、ポッドキャストで喋らないなっていうことで、
なかな
それ
か。
で、今回からちょっと4回ね、お話をさせていただこうって、そんな感じなんですよね。
やっぱ分からない人というか、ね、あまりイメージつかない人からしたら、新しい視点、
そう。い
新しい、
や、
面
そ
白
れ
い、
ね、
刻
い
み
や、
だったと
私
思
自身が、メンタル不調の人のはメンタル不調で、
ね。
障害者雇用は障害者雇用だと最初は思ってたんです。
文彦さん自身も。
そうそうそうそう。いや、僕は障害者雇用なんでメンタル不調じゃないんですみたいなことを昔はちょっと言ってたんですけど、よくよくで実際にいろいろご相談いただいて困ってるっていう事例にいろいろ話をしていくと、あ、これ障害者雇用そのものやなと。そういう形なんですけどね。実は、そのメンタル不調っていうのが、統計上もめちゃくちゃ増えてますって話なんです。労災って、労働災害ね。労災の申請とか支給の決定で、精神疾患ですね。これによる、申請件数と支給決定件数ってずっと、ここ4、5年過去最高を更新し続けてるんですよ。
年々じゃ本当に増えている状
そうそう。
態なんですね。
で、特に最近はですね、その労災の認定基準がちょっと、なんていうのかな、明確化したっていうか、具体化したっていうこともあるんですけど、今までそのグレーゾーンみたいな、いや、ちょっと精神疾患とも言えるか言えないかみたいな感じだって、労災が認められなかった人も、基準がはっきりしたんで、認められるようになったっていうこともあるんですが、何より、ハラスメントとか長時間労働でメンタルの不調になっちゃう人がやっぱ多いんですよね。まあそういうこともあって、労災の申請とか支給決定件数っていうのも、申請件数はね、精神疾患で1年間で3780件。
1年間で。
で、支給決定件数が1055件。まあ、支給
3000。
決定はね、そう、その申請した年にそのまま、決定するってことではないですけど、ただ、まあ、大元の申請件数がものすごく伸びてるって言ったら増え
そうで
て
する よ
の
ね。
で、それにつれて支給決定件数も増えてるかなっていうのと、もう一つね、傷病手当金っていうのがあるんです。業務外、労災というのは業務上の事故とか災害で
怪
す
我と
ね。
か。
そう、怪我とか。で、傷病手当金というのは業務外の病気とか怪我で、それの療養するために働けなくなりましたっていうことと、4日以上、休業しているとか、で、休業しているときに、お給料の支払いがない。場合に、ざっくりともらってた人の給料の、3分の2が支給されますよっていうのが傷病手当金なんですけど、これの、その原因別のね、支給状況っていうの、その表があって、それやっぱりね、精神及び行動の障害。だから、まあ、精神障害そのものだけではないんだけど、まあ、それに、類するものということで、原因別で4割強が、精神及び行動の障害なんですよ。
ほぼ半数ですね。
そうそう。なので、やっぱりね、メンタル不調って、 なんていうの、特別なものじゃないっていうか、で、実際問題、なんていうのかな、従業員が10人いる会社でも、1万人いる会社でも、メンタル不調の人っているんですよ。
あ、じゃあも
うん、
う、
まあ。
大規模だからっていうわけでもないってことなんですね。なんかイ
そういう
メー
こ
ジし
と。
やすいですが。
はい。だからなんかね、そういう意味で言うと、ある意味、障害者雇用よりも、ちゃんと対応しなきゃいけないっていうか、現に対応してる企業もめちゃくちゃ多いと思うんですね。障害者雇用だと、現在だと40人以上っていうことになってるんで、まあ、別に40人以下の会社は雇っても構わないんですけど、なかなかね、40人以上じゃないと雇わないってところは多いんですけど、メンタル不調はそういう意味で、特別なものじゃなくなってきたんで、やっぱりね、そうすると、企業経営から言うと、人材の損失っていうかね、やっぱり普通に働けてた人が働けなくなるってことは、企業としては損失そのものですよね。それと、あともう一つは、訴訟のリスク
おお、訴
がね、
訟裁判に。
労災で、私が働けなくなったのは会社のこんな状況、まあなんかハラスメントがあったとか、長時間労働を放置していたからですっていうふうに、訴訟リスクがやっぱあるんですよね。なので、そういう意味でね、リスクをある程度減らしていくっていう意味でも、まあ減らしていくっていうか、まあだから、メンタル不調にならないようにって予防することも必要だし、もしなっちゃったときは、きちんと復職させるっていうね、いうことが必要かなと思います。
そうですね。そこまでのケアもしていただくこ
で、
とが。
そう、冒頭にもちょっと言いましたけど、障害者雇用って合理的配慮やるじゃないですか。で、メンタルダウンした人で休職した人も、確定診断を受ける人がほとんどですよね。当たり前ですけど、精神の不調があってとか、抑うつ状態でみたいな感じで、診断書をもらって、休職してるわけですから、そうすると企業はね、合理的配慮の義務があるわけです。なので、そうすると、じゃあ、どういうのが合理的配慮に当たるのかとか、どこまで対応しなきゃいけないのかとか、じゃあ、もっと根源的に何のために合理的配慮してするのかとかね。そういうようなことをちゃんと理解していないと、企業によってあの人の、復職の時は、なんか偉い優遇されてましたけど、私の時はなんかバッサリ切られちゃいますみたいなね、ことにもなりかねないんですよ。だからやはり、特に、まあ、経営者の方もそうですし、人事のご担当の方は、そこら辺をちゃんと理解して、まあ、最終的には、まあ、なんていうのかな、統一的な運用っつったら変ですけれども、人によってなんかこう、あの人はよく働いて成果上げてる人だったから、めちゃくちゃ配慮するけど、この人はなんか働き悪かったから、まあいいやっていうことじゃ、全然ダメなんですよね。
そうですよね。めちゃくちゃ市場が入っちゃってますよね、それ。
だからやっぱり統一的な配慮は必要だということと、やはり職場でそういうね、合理的配慮とかするっていうこと自体が、今勤めてる人、メンタルダウンになってない人にも安心感を与えるわけです。この会社は、ちゃんとこうやって面倒見てくれるんだなって思って働くか、この会社は、メンタルダウンになったら、バッサリ首切られちゃうんだなって思って働くのでは、働きがやっぱり違うし、何かあったら、じゃあ転職したろって思うわけですよ。
そうですよね。会社への、まあ、忠誠って言ったらね、人によってその濃度は違いますけど、というのもなくなりますよね。
そうなんです。だからね、ちょっとやっぱりそういうことも含めて、これから企業っていうのはメンタルダウンした人、メンタル不調の人の復職っていうこともね、きちんと考えていかなきゃいけません。ということで、ちょっと次回以降ですね、もうちょっと詳しい話を進めてまいります。ということで、今日はね、この程度で終わります。
はい、ありがとうございます。まあね、つながるところもあるので、ぜひぜひ皆さん、まあ、次回から4回シリーズでお届けしますので、楽しみにしていただけたらと思います。はい、そしてまたこの番組では、リスナーの皆様からメッセージも募集しております。質問、感想、番組を聞いて気になったことなど、コメントの方に、書いていただけたらと思います。 また今後番組の中でご紹介させていただきますので、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
それでは今回もありがとうございました。
はい、どうもありがとうございます。